てっぺの
健康レシピ
よっぺんぺん。さあというわけで始まりました。はい、私てっぺが作ってふめが食べる健康レシピでございます。
はい、
今日はですね、まあ、タイトルにもある通り揚げ豆腐でございます。
うん、
はいはい、これ本当に簡単で美味しいあなたにでもできます。
はいはいはい、
僕にもできました。ふみおくんにもできます。
はい、
はい、そういうですね、うん、誰でも簡単に美味しい揚げ豆腐が楽しめる、
うん、
レシピを、まあ、開発したというか発見したので、その味も含めてね、
なるほど、
話させていただきます。
よろしくお願いします。
はい、で、まあ、今回なんでね僕が揚げ豆腐を作ったかっていうと、うん、実はですね、まあ、ちょっと伏線というか理由がありまして、あの J オイルミルズさんっていう会社がありまして、うん、
あ、聞いたことありますね。はいはい、
あの味の素さんとかいろんな会社が入って一つのなんかそういうグループ企業みたいにしてるんですけど、
そういうことやったんですか。
はい、そこからですね、はい、実はちょっと油の提供を受けまして、はい、
そうですか、よかった。
この油でなんか美味しい料理を作って、はい、YouTube のチャンネルでアップしてほしいという依頼を受けたんで、
なるほど、
まあ、3種類いただいたんですけど、うん、今回はそのうちの2種類、
うん、
カラッと仕上がる唐揚げの日の油っていうのと、
うん、
コク深く香る濃い口ごま油、
なるほど、
これを使いまして、まあ、それぞれごま油の揚げ豆腐と、
うん、
で唐揚げの日の油の、まあ、言うたらまあ普通のサラダ油みたいな感じのやつなんですけど、まあ、それのごま油を作って、まあ、その感想とかちょっと今から聞いてもらおうかなと思ってるんですけど、はい、まあ、早速ちょっとふみおくんにまず食べてほしいんですけど、
はいはい、いやもうこれ不思議なもんがもうね2皿並んでましてですね、
はい、
大きさがちょうど麻雀牌を2つぐらい合わせたぐらいですかね。
そうですね、
まあ、ちょっと大きめのサイコロ、サイコロにしたら大きいかも分かりません。
そうですね、サイコロ大ぐらいかな。
真っ四角の立方体というんですか、
はい、
それが1つは割と白っぽい色、まあ、豆腐のような色をしてます。左側の方はね。
そうですね、
で右側の方はちょっとなんか揚げさん、お揚げさんの表面のような色をしてまして、うんうん、
はい、
まあ、こういうもんなんですけども、
うん、
これがまあこれからいただくわけですけども、内容は豆腐ということですね。
豆腐ですね。それは
木綿豆腐ですか。
木綿豆腐です。
木綿豆腐ですか、はい、そうですか。不思議なもんができてまいりまして、まあ、お菓子として出されても別に不思議なこともないし、
うん、
なんかこのままなんかお茶受けなんかに出しますと中にあんが入っているような感じもしましてですね。
そうですね、
まあ、おかずというよりもそういうようなお菓子的な、なんかそういうような匂いもするような不思議な食品であります。
うん
うん、それじゃあこの白い方のですね、普通の豆腐タイプの揚げ豆腐を今箸でつまんだところですけども、ちょうどこの箸にありましてというか、ちょうどえぐらいのつまみの具合で、
うん、
このまま一口僕やったらちょうどいいんじゃないかと思いますので、そのまま口に放り込んでみたいと思っております。じゃあいただきます。
はい、
ほう、なんと、あ、これは、なかなかこれ、まあ、僕にしてみたらちょっとおやつのような感じがしますね。美味しいですね。
まあ、雰囲気としては、
うん、
あの、おかきじゃないんですけど、
うんうん
ね、せんべいでもないし、こっちは、ね、おかきとかせんべいあれ米というか餅じゃないですか。
うんうんうん、
こっちは豆腐なんで、大豆と、ね、お米で違うんですけど、
まあまあ、言いようによったとウイローの変形みたいにも思えるし、
うん、食感的にね、
まあ、うんうん、いろんな、ただ非常に食べやすいというのか、
うん、
油臭くないというのが一番の感想ですね。
ああ、なるほどね。
うん、これいい油じゃない、いい油のような私は気がしますけど、
そうですね、
うんうんうん、気持ちよく食べられます。でこれにさらにひょっとしたらこうわさび醤油でね、
うん、
これ食べてもいいかもわからないなという気がします
。いろんな食べ方があるんですよね。うん、だし醤油に入れても、
そうそうそう、
だし油に入れてもいいし、
あんかけみたいにするとかね。
そうそうそう、以前一回そういう料理も実はよっちゃんの時に紹介してるんですよね。
うんうん、あの時もっと大きかったな。
そうそう、豆腐が大きかったです。
これね、見た感じ、パッと見たらこれが豆腐で分かる人そんなにないと思いますわ。
うん、そうそう。
この、ま、四角のこのぐらい小型の豆腐。
かなりね、小さく切ったんですよ。
うん、
僕が、
うん、
基本的に小さい豆腐が好きなんで。
あ、なるほど、なるほど。
で、よっちゃん作った時はかなり大きくしたから、うん、あの時にもうちょっと俺やったら小さくすんのになっていうのを思ってて、あ、まあ、それを今回ちょっと実践したって感じですね。
なるほど、なるほど。もう一ついただきます。はい。ほう、またこれうまいこと、しかし、こう固めたというのか、
そう、それちょっとまた後で言いますわ。
でしょうね、これ、はい、豆腐をそのままこれ油で揚げたんじゃないですね。
そうですね、
なんかコーティングしてるようなもんがこう、
はい、まあ料理ね、分かってる方だったら分かると思うんですけど、
僕も大体まあ想像はつくんですけども、
はい、
綺麗に仕上げたな。
ふみおくん、そっちのさ、ごま油の方一回食べてくれ。
あ、そうしましょうかね。
色の濃い方
ね、色違う方、濃い方ね、
はい、
はい、あ、 これ重さちゃうね、不思議やな、なんでこのごま油のこんな軽いんやろね。
あ、
これもっと水分が出たんやろね、
かもしれない、
ね、時間がこれごま油の方がないことが出たんちゃいます
か。そうですね、揚げ時間長かったですね。
あ、もうね、あのこれ、まあ、持った感じやから正直なことは、あの科学的ではないんですが、かなりこっちが軽い、
あ、
さっ と持てますね。でやっぱり持ちやすい、これもね、で、はい、まあ、いいことこのエッジが立ってるっちゅうんですか、これは面白いですね。なんか
それ偶然ですね、エッジが立ってる、
和菓子風というね、そうそう、そんな感じがするんです。
ちょっと黒糖まぶしたね、うん、そう、わらび餅みたいな感じなんですよ。
それで黒糖まぶしてもうまいかも分かりませんよ。
そうですね、
これ
うまいですね、多分、う
ん、あの食べ方はもう本当に自由でね、
自由です。
何でもこう好きなように、子供は子供の食べ方、まあ、酒飲む人は酒飲む人の食べ方、
だからこういうシンプルな揚げ豆腐にしたんですよ。
なるほど、あ、汎用的なもんでね。
そうそう、
誰でも作れて、誰でも食べられて、食べ方に規制はなくて、どういう食べ方をしてもええと、
みんな自由です。
箸でつまんでもええし、これやったら手でこなしてね、こう食べてもね、非常になんか気持ちいいですよ。指からこう味が分かるような感じが、手食っていうんですか、これでいってみた
いな。
おー、いいですね、カリッとしてますね。まあ、食べる前に やめとこう。はい、行こう。うん、なるほど、これは面白いね。同じ揚げ豆腐でも、
はい、
全然違いますね。
ああ、
うんうんうん、
ね。見た目も違うんですけど、うん、味も違う。
うん、味も違う。このね、と、あの、あれ。
今、ごま油の方を食べてるんですよ。
ごま油の方はね、
はい、
どっちかというと顔を楽しめますね。
ああ。
で、この普通の油の方は、はい、内容を楽しめる。
ああ、なるほどね。うん、なんかその大豆の味がするのはもしかしたら唐揚げの火の油かもしれないですね。で、あのごま油の方はその大豆の味がちょっと消える感じですね。うん、僕の中では。
うん、どっちかというとこっちの方が唐揚げみたいな感じ。
ああ、
豆腐の唐揚げみたい。うん、で唐揚げ用の油で揚げたのは素直な豆腐の味がするですね。
そうですね。
豆腐のお菓子みたいなね、そんな感じですね。
うん、まあ見た目にもすごいね、こう、うん、僕今正面から見てるんですけど、うんうんうん、すごいいいですね。こうやって見ると黒と白なんで、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう。
まあ黒っていうか茶色と白です ね、
そうね。
茶色と白なんで。
非常に上品なっていうかね、なんかあの利久さんの茶菓子みたいなね。
これ同じ皿に入れたらどうなるかな。うん、一回やってみようか。
やってみ
よ
う、うんう
ん。はい、こうやって、
うんうんうん、
ちょっとこう、
うん
う
ん、
一抹模様みたいにして。うんうん、あ、いいじゃないですか。
なんかちょっと、とにかく侍の家紋みたいな感じのね。
ほんまやな。
こういうような、あの、
いいですね。
これ面白いね、並べ方。
そうですね。これ並べ方いいですね。うん、
これ、パーティーの時に大きな皿にね、ザーッと並べておいて、バッと取っていくって。ほんで、
でまあ、好きなもんつけて。
うん、これちょっともう言い過ぎかもわからんけども、
はい、
例えばこの、あの、ごま豆腐の、ごま豆腐
じゃん。ごま油な。
ごま油豆腐の。
うん、
このごま油の、あの、皮にね、
うん、
ちょっと味付けておいたらもっと来るかもわからん。
ああ、なるほどね。
うん、もう、まあ、これすんかもわからんけども、
うん。
なんかそういう、あの、
いや、よくね、うん、あの、アメリカは僕行ったことないですけど、うん、僕の想像の中でのアメリカで、あの、う
ん、
そうそう、まあまあ、まあ、いいじゃない、まあまあ、それはどうでもいいんですよ。
うん、
あの、なんか、ホームパーティーとかで、クラッカーとかを並べて、
うん、
で、それにいろんな、個人個人で好きなソースつけて、
うん、
なんかこう、軽食みたいにして食べるっていうイメージなんですよね。まあ、それが、アメリカスタイルというか欧米スタイルなんで、
うんうん、
なんか日本とか、まあ、アジアは、
うんうん、
なんかこの揚げ豆腐とか、
うんうん、
こんなんでこう似たようなことやっても、うん、今考えついたことだけど、うんうん、面白いかなって。
やむちゃや、それが。
そうですね、
中国のね、
うん、そうそうそう、うん、そんなこと思ったね。
日本風のやむちゃの感じがあってもいいね、
はい、
で、まあ、それこそ基本的な味をこれ最初からつけとくのも一つの方法かもわからんし。
そうですね、
あのいわゆる白いのがこの豆腐の味を楽しむ、茶色いのはいろいろな味がついてるのも、
うん、
チョコレートが入っててもいいかもわからんしね。
じゃあ早速ですが、
うん、あ、面白い、
文雄君に食べてもらったんで、これからは作り方ですね、
うん、これはもう本当おもろいね、イメージが湧きますね、
は
い、いろんな。
そうですね、うんうんうん、はい、まずはですね、うん、木綿豆腐、
はいはいはい、
これはまあ一パック
素材やね、まず、
はい、一パック、はい、まあ大体税込みでも100円ぐらいで売ってるんで、
あ、そんなもんかね、
はい、この唐揚げの火の油と、まあ、今回、ごま油2種類作ったから、うん、豆腐だけでいうと、まあ、200円ぐらいですね。
なるほど、
それぞれで1パック1パックなんで、なるほど、まあ、2つ使いました。
結構できるのが1つの豆腐からこれね、
結構できます ね、あの、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10、え、ちょっと待って、3を4で312かな、
そんなできるのかい、
12ぐらい多分僕それ作ったんちゃうか な、
なるほど、
もしくは 9かな、ちょっとどっちか忘れましたけ ど、
うん、
12ぐらい作ったな、
おいおい、
それぐらい、まあ、小さくしました。
まあ、1ダースできるわけ、
そうですね、
言ってみたらね、はい、チョコレート俺みたいなね、パッパッパッとね。
で、多分ですけど、
うん、
あの、 絹ごし豆腐でも多分できるんですよ、うん、ただ今回は木綿豆腐でやってるんで、うん、一応僕は木綿豆腐って言っておきます、うん、はい、で木綿豆腐を用意しまして、うんうん、であとは油ですね、あの、うん、まあ、普通のサラダ油、うん、サラダオイルでもいいですし、うんうん、まあ、あのごま油でもいいんですけど、まあ、今回両方使いますけど、うん、であとその、まあ、サラダオイル今回は、うん、唐揚げの日の油使いましたけど、そっちの方は片栗粉、
うんうんうん、
片栗粉まぶします。
あ、そう
か。だから材料めっちゃ簡単なんですよ。豆腐、片栗粉、うん、で油、
なるほど、
この3つだけです。
なるほど、
めちゃめちゃシンプルです。
まあ、ベリーシンプル、
はい、で作り方なんですけど、作り方ちょっとポイントがあって、すごい簡単なポイントなんですけど、もうとにもかくにもしっかりと水切りをする。
なるほど。
豆腐の中の水分を、まあ、できたらもう吸い取れるだけ吸い取った方がいいと思うんで、
片豆腐がいいという。
そうですね、だからまあ木綿使ってるんだと思うんですけど、はい、で木綿豆腐も結構やっぱ水分あるんで、まずそのパックの中から豆腐を取り出しまして、まあちょっと振って水をまず切ってから、でそっからですね、まあ人によっては電子レンジで一回軽く加熱してからキッチンペーパーで包む人もいるんですけど、僕はもうその電子レンジを使うっていう工程がもうめんどくさかったので、もうそれやったらキッチンペーパーでその豆腐を、ね、2枚使いました。2枚使って上と下をこう包んで、でお皿かなんかちょっと軽いやつを上から乗せて、でそのままね、動画の YouTube の晩飯チャンネルの方の動画は3時間水切りしたんですけど、うん、今文雄くんが食べたのはね、うん、半日です。だから一晩水切りしました。でその間に、うんうん、キッチンペーパーを、うん、今回のやつは2回変えました。
2回変えた。
で動画の方のやつは、ね、3回変えたんですよ。だから今回のやつは 2枚を2回変えたんで4枚で2種類作ったから 4×2 で8枚、8枚のキッチンペーパー、キッチンペーパーか、キッチンペーパー使いました。
はいはい、
はい、それでしっかりとほんまに水分を、うん、吸い取るとか外に出してください。
かなり出るか、これ。
めっちゃ出ます。
あ、やっぱり
このね、水分を吸い取る工程を、うん、怠るというか不十分やと、うん、油揚げるときにめっちゃ水跳ねというか油跳ねがするから、うん、ここはしっかりと水分取ってください。だからもし人によってはほんまに電子レンジで一回弱く加熱した方がいいかもしれないですね、まあ、時間のない人とかね。時間のある人は、まあ、できたら半日か1日ぐらいそのキッチンペーパーで吸い取って、でただこれから夏なんでちょっと暑なるから、できたら冷蔵庫の中でやった方が、まあ、安全かなっていう感じはしましたね。
なるほど、
はい、まあ、だからそんな感じでもう水分をいかにしっかりと外に出せるかが今回の、揚げ豆腐の、まあ、完成の左右するポイントですね。まあ、
脱水ということやね。
めちゃめちゃ大事ですね、脱水は。は
い。
で、しっかりと脱水できた木綿豆腐を食べやすい大きさに切って、うん、僕は小さい方が好きなんで、うん、かなり小さく切りまして、
うん、
で、あとは、ごま豆腐の方はもうごま油の方はもうごま油でそのまま揚げるだけ、
うん、そのいわゆるコーティングをしない。
そうで、唐揚げの日の油の方は片栗粉で全面、豆腐の全面をしっかりとまぶして、うんうん、ここもポイントですね、しっかりとまぶす、
うん、
はい、まぶして、で油で揚げるだけということですね。
あ、そう、
はい、で油の温度も一番弱くしてください。
なるほど。
だから、まあ、160度とか150度とか、うんうん、多分それぐらいで、
うん、
低い温度でじっくり揚げる。
なるほど。
これがポイントかなと思いました。高い温度でからっ、うん、素早く揚げると多分中まで火が通らないんですよね。
なるほど。
だから低い温度でじっくり
じわっと
じわっと揚げてください。
あ、
で、まあ、これで完成と、
うんうん、油の量はどうや。
油の量はね、うん、これも人によるんですけど、うん、もう油料理の敬遠される理由の一つが後片付けなんですよね。
これがあって聞いたんやけど、
はい、で、まあ、よっちゃんが作った時は、うん、フライパンの底から1センチぐらいの油使ってて、まあそれで油が少なくて揚げ焼きできますよっていうので、まあ数年前に放送したんですけど、僕はもっと少なくして、あの5ミリぐらいで、実は5ミリで揚げてそれでも油残ったから、今度はもう2ミリか3ミリぐらい、フライパンの底からそれぐらいの油で、このごま油の方は実は そのやり方で揚げたんですよね。ただそれやとね、さすがにその油のその深み、深さがちょっと浅すぎるんでちょっとね揚げるのに時間かかったんですけど、うんうん、けどちょっと調理しながら一つ明暗が思い浮かんだんは、
うんうん、
それやったら、 フライパンをこう傾けて、あの縁の方で、縁側の方っていうんですかね、そこに油だまりを作って、でそれで揚げたら油少なくて済むやんと思って、で実際にごま油の方はそのやり方で揚げたらしっかりできました。
でも使い切ったんか。
いや、それでも余りましたね。はい、それでもやっぱり余りました。
その問題がね、
はい、だから油料理の後片付けがめんどくさい、特に油の処理がめんどくさいと思ってる人は、僕みたいにね、少量の油をでそれをね、フライパンでやる場合はちょっと傾けるんですよ。でそこに油だまりを作って、水たまりみたいなのを作って、でその中で、まあ、豆腐なり唐揚げなりやったら、ちょっと少なくて済むかなと思いましたね。
油の料理はむちゃくちゃ美味しいんやけども、その問題で皆さんね、
そう、油飛ぶしね。
うーん、まあ、そこらの
今回のレシピでは絶対油は飛ぶんで、やっぱりちょっと周りはちょっとあの調理後は拭いといた方がいいと思いますけど、ただその最後の油の処理、例えば固めるやつでこう捨てたりとか、まあ、人によっては再利用すると思いますけど、その油、その廃棄油の量もできるだけ少なくしたかったんで、最後にそういうちょっとフライパンを傾けるっていう方法を思いついて、まあ、これかなり有効でした、ね、これは皆さん真似してほしいです。
まあ、あのそういうことがあると、やっぱり油使おうかいなという気にもなるし、
そうです、そうです、
油料理、特にこのね、豆腐の唐揚げみたいな、おもろいわなこれね、まあまあ、こんな温床料理ができるということですね。
でね、今回はサイコロ状に切りましたけど、これを薄く、薄く、だから厚さ1センチか5ミリぐらいで薄く切って揚げたら、多分ですから油揚げできるんですよ。
まあ、なるほどね。
やってないですけど。
まあ、できる可能性がある、ね。
できると思うんで、それで油揚げ作って、例えばうどんに入れて、きつねうどんにしたりとか、まあ、いろいろ使い方、この細く切って、まあ、それをその、なんか卵うどんの中に入れたり、まあ、ちょ京都風にしたりとか、まあ、そんなこともできるかなと思いました ね、ま
あ、しかしそれ、まあ、ことよりもやっぱこの発想おもろいと思うわ、揚げ油という、
そうですね、
これ、はい、これをまあ手づかみで食べたり、
はい、
もういろいろ調味料入れてみたり、変化をつけてわさびいったり生姜つけたり、
僕はね、なんかね、麻婆豆腐に入れても美味しいんちゃうかなと思って、麻婆豆腐って普通は、まあ、普通の木綿豆腐入れたりするんですけど、何も処理してないね、これ入れると、まあ、ちょっと一手間かかるけど、麻婆豆腐はもっと僕美味しくなると思うんですよね。
なるほどね、はい、これはまあ作ってないからね。
あ、いや、もう大体分かるんですよ、想像で大体分かりますから。料理なんでね、文雄くんね、想像やから、作ってない作ってるとかじゃなくて、こうやったら美味しいのができるやろうなっていうので、みんな動機でやるんですよ。
皆さん作る人最初はね、
そうそうそう、皆さん多分そうやと思うんで、おそらく麻婆豆腐でもこれ美味しくなると思うから、まあ、よかったら皆さんも一回試してみてもいいんかなと
思います。まあ、何でもいいよ、やってみたらいいわね。
そういうことで、怖がったらダメやから、失敗とか、怖がったら料理なんか、
成功のもとで
料理なんかできないんで。いやいや、ふみほくんがそれよく言うんですよ、失敗したらどうやとか。
いやいや、俺ね、これね、心配してたわね、表面が崩れて変化なんだって、この四角い感じがね、麻婆豆腐でこう混ぜたりするやんか。
いや、そんなん別にいいんですよ。そんなだって麻婆豆腐は、まあ、もちろん豆腐も主役やけど、他の材料も主役やから、それは全然構わないんですよね。
まあ了解、
はい、だからこれは多分麻婆豆腐でもいけるやろうし、他の料理でもいけるやろうなと思いますね。
はい、大変面白いというのか、なんかしたけども、今までの感じと全然違うような豆腐の使い方と油の使い方っていうのがですね、
そうですね、
まあ、非常に斬新な感じがしましたね、
はい、ぜひ皆さん
発展系です、これは。
そうですね、作ってほしいのと、あとはよかったら YouTube の晩飯チャンネルでも動画公開しますんで、よろしくお願いします、
はい、
あと味の素さんの、まあ、油も美味しかったですし、
あ、いやいや、なかなか素直な油ですね、はい、
そうですね、他のメーカーの油も美味しいんで、まあ、いろんなメーカーの油でね、試してみても面白いんかなとか、そんなこともちょっと思いました。
まあ、油料理も親しみましょうということ
ですね。
親しみ方がありますということですね、
はい、今週は揚げ豆腐でございました。
はい、松尾さんでした。